If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜も一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事石山杏樹さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もうとにかくこの分散する生き方、多拠点ライフ、素敵な本でね。この帯の写真とても素敵ですけど、どこで撮ったんですか？これ
帯の写真は東京の今運営しているシェアハウス。
あ、そうなんだ、うん、緑が随分ありますけど。
ちょっとありますね、ガーデニングみたいな。
これでも渋谷なんですよね。
そうです、渋谷でシェアハウスの中で畑を持っていて、そこで野菜を育てたりも子供たちとしていたりします。
前にね出された本がシェアライフ新しい社会の生き方なんですけど、うん、これコロナ前ですよね。
2019年です。
ですもんね、うん、この分散する生き方、多拠点ライフ、コロナ後の本ってことで、やっぱりこのコロナっていう経験は大きかったですか？
いや本当にそう思います。コロナ前のシェアライフというのは、うん、なんかシェアしたらこう人生楽しくなるよっていうのがすごいメッセージだったんですけど、うんうんうん、もちろん楽しいんだけど、むしろこういうシェアとか多拠点をすることが、このなんかちょっと今先が見えない世の中で何が起こるか分かんなくてちょっと不安でなんとなく孤独を感じるという、そういった時代の中で一つのセーフティーネットの生き方とか選択肢、うん、安心と思える生き方なんだよっていう、そういったメッセージをやっぱりコロナ以降本当に伝えたくてこの本を書きました。
だからコロナの経験がある意味では生んだ、
そうですね、
本だということもできるっていうことですよね、うん、ということで今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事石山杏樹さんを迎えして、新刊多拠点ライフについてはもちろんですね、石山さん皆さんねテレビとかで見て素敵な人だなと思ってらっしゃると思うんですけど、一体どういう人なのか、今までの人生にフォーカスしていきたいと思います。石山さん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは石山さんのプロフィールをご紹介します。石山杏樹さんは1989年神奈川県のお生まれです。2012年国際キリスト教大学 ICU をご卒業後リクルートに入社されました。その後クラウドワークス経営企画室を経て、2018年若い世代のシンクタンクパブリックミーツイノベーションを設立されました。現在は一般社団法人シェアリングエコノミー協会の代表理事を務めていらっしゃいます。シェア、共有の概念に親しみながら育ち、シェアリングエコノミーを通じた新しいライフスタイルを提供する活動を行うほか、政府と民間のパイプ役として規制緩和や政策推進にも従事されていらっしゃいます。ということで、石山さん、この社団法人シェアリングエコノミー協会ですけど、どういうことを目指している会なんですか？
そうですね、持続可能な共生社会というのをビジョンに掲げてるんですけれども、うん、企業も自治体も個人もこの共有するという発想を取り入れることによって、うん、まあ、今公助自助はあるけれども共助が失われつつある社会の中で、もう一度共助社会を一緒に作っていこうよということを、まあ、メインの活動としている団体です。まあ、今390社会員企業がいたり150自治体加盟をしていて、うんうん、個人も1万2000人加盟をしている団体になっています。
いや本当にでもそういう意味においては、うん、未来を先取りしている活動されていらっしゃると思うんですけど、石山さん先週もちょっと伺ったんですが、幼い頃シェアハウスで育ったっていう。
そうなんです、私の実家はシェアハウスで、うん、まあ、世界中を旅してきた父が各国で友達になった人がうちに居候してたりとか、浅草サンバカーニバルってこと
なんです。ああ、もちろん、もちろん、はい、
あのサンバチームの代表をお父さんがやってるんですけど、なんでそのサンバチームのブラジル音楽に集まってきたいろんな人たちがもううちでいつも楽器でどんちゃかやってるっていう、そんな家で育ったんですよ。
お祭り男、
お祭り男なんですけど私以上にシアラーなお父さんに育てられまして。
お父様なんでそうなっちゃったんですか。
もともとソニーミュージックで音楽プロデューサーやられて、で南米のアーティストに見せられて、
音楽から来たんだ。
そこからブラジルに渡って。
じゃあちょっと偉大なお父様じゃないですか。
いやでも小学校の時とか、友達を家に連れてくと、今日からうちの冷蔵庫は君のものだよっていつも言ってくれるんですよでも喜んでご飯をみんなに作ってくれて。
かっこいいね。
そういうお父さんだったんですよね。
お母さんは大丈夫でしたか、そういうお父さん。
お母さんもやっぱりみんなに料理とか振る舞うのが好きだった
んで。そうなんだ。
本当に賑やかでしたね。
へー、で ICU からリクルートに入って、リクルートからクラウドワークスということで、このあたりは人生どうしようと思ってたんですか。
3.11 の時に就活生だったんですよね、
なんと
なんか全部面接とかなくなっちゃって、そういった時期にスーパーからこう物が地震の時になくなったのを見て、あ、うちの実家ではいろんなものをシェアする関係性があったから、何かあっても泊まれる人がいたり、お米を送ってくれる人がいたけど、あ、なんかいわゆる消費する社会って、家賃も食費も全部消費しないとその生きていけないんだっていうのを震災の時に思ったんですよね。でそこからやっぱりそのシェアっていうものをすごいキーワードに考えてまして、まあ、それでリクルートに入って人材領域の仕事をしてきたんですけれども、やっぱりこう個人と企業というのはやっぱ資本主義の中では資本家と労働者っていう、どうしても関係性がフラットではないという中で、自分の意思にこう反して転勤が決まっちゃったり、まあ、そういったところを見てですね、もっと個人間がフラットに仕事も受け入れるようになったらいいんじゃないか、まあ、それがなんかいろいろつながっていってシェアリングエコノミーだっていうことを、ある時すごい一歩の線になったんですよね。でそれからクラウドワークスっていう、そのスキルのシェアリングのサービスに行って、まあ、そこでシェアリングエコノミー協会の立ち上げの話をいただいて今に。
ってことは実はもうつながってるんですね。
ずっとシェアを探してきたみたいな感じで今があります。
最近の日本の社会の風潮を見ていますと、まあ、自己責任っていう言葉があったりとか、あるいはアメリカのハーバード大学のマイケル・サンデルさんなんかも言ってますけど、メリットクラシーっていうんですかね、どれぐらいその人が勉強して努力してそのことによってその人の収入とか決まるのは当然だみたいなね、そういう考え方がある中で、シェアという価値観を受け入れられる人と、なかなか受け入れにくい人ってのもいるのかなと思うんですけど。
それはでもおっしゃる通りですね。やっぱり全国でこのシェアライフの講演をしてきたんですけれども、やっぱりこう世代と時代背景によって価値観がなんとなく形成されてるところってあるなとは感じます、特にやっぱり何もないところから一生懸命働いてマイカーやマイホームを持つことが豊かさの象徴だった時代に生きてた方は、やっぱりシェアよりは所有の方が豊かだっていうふうには、思うと思いますし、逆に80代ぐらいの戦争を経験している方々だと、いや昔こうだったのよ、今若い子がシェアって言っていいわねっていうふうに言ってくださったりとかして
そうですか。
本当に世代によって捉え方は違うなと思うんですけれども、ただやっぱり今の時代、それこそその新自由主義的な自立して個人で成功しなきゃいけないっていうことが、なかなかどの世代にとっても厳しくなってきてるんじゃないかなと。特にやっぱり共通体験として、このグローバル経済の中の長期円安、なんか一生懸命1000万貯めても将来その価値がなんか半減しちゃうみたいなことって、自分の努力ではなく不可抗力的なものですよね。なんで個人の本当コントロールできる範囲で貯めるべき資産とかキャピタルみたいなことの位置づけって、なんかどんどんシェアな発想に変わってきてるように思いますし、まあつながりで得られる人と人とのつながりが、お金以上に価値重要視される時代に今あるんじゃないかなと思います。
今回のご著書で僕すごく印象的だったのが、大分のその拠点で住んでらっしゃると、あ、ここなら生きていけるって思う実感、自分で野菜作ってるしっていう、あれがすごく僕印象的だったんですけど。
いや、まさにやっぱり東京にいるとやっぱりその消費し続けなきゃいけない 物価が高騰して卵が400円になったら買うことを諦めなきゃいけないっていう、その選択肢しかないように思ってしまってたんですけど、やっぱり田舎で自分の食べ物を自分で作れるという選択肢があるというのは、まあ、本当に豊かなことだし、何買っても大丈夫だなと思える自信につながりました。
だからシェアすることで逆にその安心、だから競争してお金たくさん儲けて消費するっていうことで得る安心とは違う安心が得られるっていう、
まさに。でもこれをじゃあ私が完全に移住して専業農家にしますって言ったら、また農機具も1000万とかかかってくるわけです
よ。そうなのか。
それをやっぱり農機具もみんなでシェアして、畑もみんなで出し合ってシェアして、みんなで自給自足をすることができたら、リスクとかコストみたいなことを一人で背負わずにみんなで持続可能に生きていける、まあ、そんな安心がありますよね。
この帯に、いくつもの選択肢を持つことが豊かさのスタンダードになる時代と書いてあるんですが、このいろんなことが選べる人生っていいですね。
そうですね。選べないことって、つまりはその一つに依存することになってしまって、それがなくなってしまったらどうしようという不安が、やっぱりその幸せとは反対の方向に行ってしまう要因になってしまうと思うので、あ、A がダメでも B がある、 B がダメでも C があるというふうに思えると、もっと楽観的に今のこの変化の時代を緩やかに生き抜いていくことができるんじゃないかなと思います。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事石山安寿さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
石山さんがやってるシェアハウスってのはどういう方が入居されるんですか？
もう下は0歳か上は60代までで、独り身の人もいますし、選択的シングルマザーの人もいるし、LGBT の人もいるし、ないしはもうお子さんは育てられて第二第三の人生として50代60代から入られる方もいらっしゃいます。
何人ぐらいいるんですか今？
今全国に110人いて、京都と東京に2つシェアハウスを作ってるんですけど、1つの拠点は約40人ぐらいで住んでいます。
それって僕昔シェアハウスちょっと取材というか見学したことあったんですけど、共有スペースが意外と大きくて、それぞれの居室があるみたいな。
そうです。それぞれの部屋が19部屋あるんですけど、19部屋とこう大きなコモンリビングがあって、で、まあ、個室は1人部屋もあればシェアする部屋もあったり、多拠点生活者同士がこうシェアする部屋もあったりっていう感じですね。
シェアハウス僕が見たとこもそうだったんですけど、そのコモンルームっていうんですか、そこがすごく普通の住宅に比べてさらに大きいし、いろんなものもあるし豊かな感じで、そこに行くと誰かいるみたいな。
そこにいると誰かいる。だから帰ってきて誰かしらお帰りって言ってくれることのやっぱり安心感とか、なんか風邪ひいても誰かがポカリセット買ってきてくれるみたいな
それって建物はもともとあったんですか？
2017年に立ち上げからやってるんですけれども、東急電鉄が新しいその複合施設のビルを建てるという中の住居フロアを我々の社団法人がコミュニティを作って、
オペレーションをお任せくださいって、京都はどんな感じなんですか？
京都はもうちょっとですね、昔からあるその修学館をリノベーションしたかなり古い場所で、下鴨の方にあるんですけど、まあ、そこはまた別にこう畑があって、ちょっとこうレトロな暮らしができるような。
お家賃なんかどんな感じなんですか？
そうですね、だいたい一人の負担が5万円から。
あ、そうですか。そうですね、渋谷で、
はい、
5万円から
5万円から15万円ぐらいの
幅がいろいろ
幅はあるんですけど、部屋の広さとか一人で占有するか否かとかあるんですけど、
でも渋谷ですもんね。
渋谷という立地では、まあ、だいぶみんなでシェアする方が安く楽しく広いところに住めるっていうのはあると思います。
これ石山さんのやってるところにはきっと人気なんだと思うんですけど、一般にそのシェアハウス探したいなとか興味あるなっていう人はどうすればいいんですか？
もちろんシェアハウスを探せるポータルサイトって今たくさん出てるので、最近は趣味別のゴルファーのためのとか、ミュージシャンのためで防音室がついてるシェアハウスとか、
そういうのあるんだ。
ゴルファーのためのそのゴルフの練習ができる場所がついているとか、バイカーのためのバイクの駐車場がちゃんとあって、みんなハーレー乗ってるみたいなシェアハウスとかもありますし、1階が保育園で2階がシェアハウスっていう、そういったシェアハウスも出てきてますし、まあ、本当に形態は様々ですね。
そういうとこ入る方は自分が今まで住んでたところとかは引き上げて入られることが多いんですか？
主にそうですけど、いわゆる東京を2拠点生活するような、
うん、
その普段は3人家族で住んで、
うん、
週末とかだけ
別の人生を
生きたいみたいな人もうちのシェアハウスには。
ちょっとリスナーの皆さん、それだったらできるって思った人いるんじゃないの、ね、ちょっと郊外に住んでて、例えばじゃあその渋谷のねシェアハウスいて、週末はじゃあちょっと渋谷滞在でっていうこともあり得るってこと。
そうです、
まさにこの多拠点ライフに書いてあるいくつもの選択肢を持つことが。
だから茂木さんってじっとしてられなそうじゃないです
か、ね、いや俺は昨日の思ったんですけど、はい、あ、俺ノマド生活知ってたんだと思って、はい、ただこれが本当に先週も言いましたけど、ごく普通の一般の方でもそれが可能になってきたっていう、
うんうん、いやそうですよ、
うん、
いやなんかこう核家族の時代に、うん、もちろんね幸せな家庭を築きたいけど、ずっと同じ人と住んでるって、
うん、
しんどいなみたいな人、実はリスナーさんの中にもいると思います。そういう時になんか他の人とも家族を作れるとか、うん、子供にとっても、うん、お父さんお母さんしか正解がないじゃなくて、うちのシェアハウスでは大人がいっぱいいるとか、お父さんがいっぱいいるんで、子供の視点から見ても、うんうん、あ、正解って一つじゃないんだとか、
なるほど、
う
ん
う
ん、
そういう多様な視点を持てる環境
で、ね、いろいろロールモデルになる大人がいっぱいいるってことだよね、
う
ん、
そうですね。
うちのお父さんこういうとこちょっと情けないって、あっちのおじちゃんの方がかっこいい感じもするんだけどまあでもお父さんお父さんでこういういいとこがあるなみたいなことを子供が思えるっていうこと、
うんうん、思えますよね。あとやっぱり私は今子育て世帯の友人が多いですけど、うんうんうん、やっぱり一回ママになるとママというアイデンティティがやっぱすごく強くなっちゃう。それはいいことでもあるんだけど、うんうん、なんかやっぱりもう一人ありのままの自分というのを取り戻したいみたいな相談をよく受けたりするので、なんかシェアハウスって母である自分もいながら、
うん、
なんか普通にお酒飲んでなんかワイワイ子供が寝た後にしてるみたいな自分も一緒に共存できたりするので、うん、そういったいくつもの、まあ、それこそ顔とか人生みたいなことを分散できる場所でもあるのかもしれないですね。
いいお話だ。石山さん、この番組のテーマは夢挑戦なんですけど、
うん、
もうすでにいろいろ素敵なことやってらっしゃる石山蘭寿さんですが、今後の挑戦したいこと夢は何でしょうか。
めちゃくちゃ大きい話ですけど、人類みんな家族になれたらいいなって、うん、それが私の夢です。今このシェアをしていくことでどんどん人と人とがつながっていって、まあ、拡張家族、血縁とかイデオロギーとかいろんなものを超えて相手を家族だと思える、そんなつながりが世界の端から端まで広がっていったら、それが一つの平和への希望なんじゃないかなと、とっても大きい夢を持ってます
素敵ですね。今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事石山蘭寿さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろお別れの時間となってしまいました。石山さんはですね、現在新刊多拠点ライフを発売されていらっしゃいます。今夜はですね、こちらのご著書を3名の方に直筆サイン入りでプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事石山蘭寿さんをお迎えしました。石山さん、最後にリスナーの皆さんに何かメッセージをお願いできますでしょうか。
これからの生き方どうしようかなとか、今の働き方でいいのかなとか、このまま一生この家に住むのかなとか、なんとなくちょっと今迷いがあったりする人にぜひお手に取っていただきたい一冊です。
はい、多拠点ライフぜひお読みくださいということで、石山さん2週続けて本当に楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事石山蘭寿さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。シェアハウスね、良さそうですよね。僕も以前取材で訪れた時に、とにかく共用スペースが広くて、ダイニングテーブルがあったりピアノがあったり、僕が見たとこはね、卓球台とかもあったよな。だからいや、そんなのあるんだと思うけど、やっぱり共用スペースを大きく取れるっていうのがシェアハウスのね魅力だったりするんですけど、あと石山さんもおっしゃってたように、いつ帰っても誰かがお帰りって言ってくれるとかね、まあ、もう一つの生き方、別のライフスタイルとしてね、 そのシェアリングエコノミーの、まあ、考え方を背景にしたシェアハウス、これね、ひょっとしたらこれからの日本は少子高齢化で単身の、ね、高齢者の世帯も増えると予想されてますけども、もっともっとみんなが考えて、そして場合によっては受け入れてもいいライフスタイルなのかなと思いました。そのあたりも含めてですね、石山安寿さんのご活躍ご活動にこれからもね注目していきたいと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。現在発売中の石山安寿さんのご著書多拠点ライフに石山さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は一人芝居の第一人者一世尾形さんをお迎えします。尾形さんは来月11月3日から全国で公開されますアニメ映画火の鳥エデンの花に声優としてご出演されています。またライフワークともいえる一人芝居の公演も迫っていらっしゃるということで、一世尾形さんの魅力をたっぷりお届けしていきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。